おはようございます。
おはようございます。
ただいまから2020年5月3日の礼拝を始めたいと思います。ご起立ください。前奏のうちに心を整えて礼拝に備えましょう。招きの言葉、詩編95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美いたします。聖歌、新聖歌の60番、雨土こぞりて。一緒にお祈りしたいと思います。新聖歌の裏のところにあります826ページをご覧ください。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。はじめに司会者がお祈りいたします。愛します。天のお父様、4月も終わり、5月の新しい師匠を迎えることができ感謝します。また世にあって新型コロナウイルスという形でいろんなところで被害がありますけれども、どうかあなたがその被害にどうか打ち勝つことができ、一日も早く収束の日をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。また礼拝においても、今いろんな形で私たちの教会も今執事とも、そしてまた牧会者ともしての小さな礼拝でありますけれども、どうかあなたが今与えられている場所でお互い共に礼拝を持つことができることを感謝します。どうか一日も早く与えられた礼拝が元通りに礼拝することができますようにお願いいたします。またこの今日の講談に辻先生をあなたがお迎えすることができたことを感謝します。どうかこの講談をもあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。 これからのひととき、あなたにお委ねし、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは賛美します。新聖歌の248番、人生の海の嵐。続いて私たちの信仰告白であります使徒信条、新聖歌の裏の826ページに書かれておりますのでご覧ください。使徒信条、我は
天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの知るイエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、 生ける者と死ねた者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは今日の説教の御言葉、どうかまたこの聖書をお開きくださいますようにお願いいたします。今日の箇所はヨハネの福音書1章1から5と9から14です。ヨハネの福音書すみません。その前に、今月の歌を賛美いたしたいと思います。失礼しました。今月の歌、聖歌の397番、陶器国屋、賛美いたします。今日の説教の御言葉の聖書をお開きください。新約聖書のヨハネの福音書1章1から5、9から14。2017ではページ数が175ページです。 それではお読みいたします。ヨハネの福音書一章。はじめに言葉はあった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。命の人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。9から、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられた。世はこの方によって作られたのは、世にはこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父も身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。以上です。それではこのところから御言葉、言葉は人となってと題して辻牧師より説教していただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
先月に続いて私自身は2回目、礼拝にお伺いすることができましたことを感謝します。はじめに一言お祈りをさせていただきます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の御元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。恵み深い天の父なる神様、尊い主の皆を覚えて感謝をいたします。このように岸和田北聖書教会での礼拝が共に守られていることをありがとうございます。それぞれ場所は異なるところで礼拝を捧げておられる方々もおられることでありますが、あなたの御言葉によって一つとされているこの恵みを、この礼拝を通して覚えることができますように。今まだ困難な時の中に置かれておりますが、しかしあなたのお約束、御言葉のお約束を信じて共に一つとなり祈り、また待ち望む、そのような恵みの時を導いてくださいますようにお願いをいたします。今日も共にこのような礼拝が捧げられていることをありがとうございます。福音公会各教会、また日本世界にある主にある兄弟姉妹方お一人一人の礼拝を豊かに祝福してくださり、このような時にあってもあなたのご支配を覚えることができますように、主をどうぞ帰り助けてください。この礼拝を心から感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。皆さんはこの時期ですので、十分健康にご注意なさっているかと思います。まあ当然といえば当然ですが、健康を管理するのに必要な機器っていうのがありますね。以前に篠原茂明先生が書いておられたことですが、それぞれのご家庭に健康を管理する大切な3つの機械というか道具があると。一つはもう今ではなく体温計ですね。今 体温を非常に私たちも気にしながら朝晩、まあ、日に 2,3 回体温を測っております。でもう一つは体重計ですね。まあ、当然です。これも、まあ、今家におりますとなんか余分に余計にと言いますか食べてしまう傾向がありますので、これも気をつけなければいけないと思います。もう一つ、私たちの年になりますと、若い方はあんまりそうではないかと思いますが、血圧計です。これも私も毎朝起きてすぐ測って毎日記録をしております。で、まあ、2ヶ月に1回ぐらいいつもの内科医に通ってるんですが、その時に、まあ、相談するということのために。それとこれは機械ではないんですが、もう一つ、まあ、医者に通っていますと、私は2ヶ月に1回ぐらい、まあ、薬を服用するために通ってるんですが、半年に1回ぐらい血液検査もいたします。これはもう薬を飲んでおりますので、やはり副作用の問題もあるんでしょうか。1年で2回ぐらいのこの血液検査をいたしますが、まあ、いずれにしましてもですね、血液検査も結果を見ますと、この小さいあまり大きくない紙にご存知のように数字がもうずらずらと並んできます。いや、もう項目というのはなかなか私たちには分かりませんが、まあ、いずれにしてもそして基準内の数字が出てまいりますね。まあ、基準内に収まっていればいいんですが、私の血液検査ではいつも多いと矢印が上に出ますね。少ないと矢印が下に出ます。そういう結果を、まあ、年に2回ぐらい血液検査をしております。何を言いたいかと言いますと、全部体温、体重、血圧、血液、みんなこの数字で支配されてますね。見事にっていうか、血液検査をどういう検査をすればああいう数字になるのかというのを分かりませんけど、まあ数字が出てまいります。で、その数字を見ながら、多い少ないの、どうのこうの、やはり数字に支配されていますね、私たちは。健康だけではないです。もう言うまでもなく、このサラリーマンなら営業成績、学生ならば試験のテストの結果、全部が全部この数字に、まあ、置き換えられてと言いましょうか、それぞれの人間の評価というものもなされているように思いますね。まあ、これはもう健康管理も含めてその数字に従わなければいけない当然の面もあるんですが、しかし私たち、まあ、健康面においては数字が必要かもしれませんが、信仰の面においてこれはもちろん数字に置き換えることはできません。まあ、信仰の重さ軽さというのも測ることもできませんし、高い低いとかいうことも測ることができません。当然数字には表せません。数字に支配される必要はないんだということでもありますが、しかし信仰の面での健康度といいましょうか、健全度、そういうのを測るのはやはり御言葉の基準ということではないかと思いますね。御言葉の基準、やっぱりこれは大切なことです。この基準に沿っているかどうかということ、あるいは御言葉にそれぞれの、まあ、具体的な生活の中でどれだけ御言葉に寄り添っているかといいましょうか、御言葉に親しんでいるかといいましょうか、そういうことが言えるんではないかと思いますね。ヨハネの福音書、前回4月の時も読ませていただきました。しばらく私はこちらに伺うことがあるならばヨハネの福音書からと思っておりますが、ヨハネの福音書が語る御言葉の基準というの、実はヨハネの福音書が、書かれた目的ということをヨハネ自身が語っていますね。ご存知のように終わりの方に20章の31節、ちょっと開いていただきましょうか。 20章の31節にヨハネ自身がこのように記しています。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。これはヨハネが福音書これらのことと、ざっと福音書ここまで書かれてきたこの内容のことを語っていると思いますが、その目的として彼はこのイエスが神の子キリストであることを一つ、信仰の基準は私はやはりここにあります。イエスが神の子キリスト救い主であるということ、そしてあなた方が信じ、ことをあなた方が信じ、まあ、読む私たち、今読んでいる私たちもそうですが、それを信じてイエスの名によって命を得るためである。私たちのイエス・キリストに、ヨハネはもちろんもここに記されています、私たちの主イエス・キリストに焦点を当てて書かれています。この方がキリスト救い主である。そしてそれを信じる者には命が与えられる。すでに私たちはイエス様によって救いに預かった者として、命のこのイエス様の救いとこの命に生かされている、その恵みを覚える、それが信仰の基準の大切なポイントですね。数字ではなく主イエス・キリスト、そのイエスがキリストである、またそれによって命を得ることができるというこの御言葉を通して、今私たちも同じ信仰のこの恵みに預かっているものです。改めてこのヨハネの福音書今日最初の部分をお読みしながらですね、いくつかの御言葉を今日ご紹介できればと思っておりますが、この御言葉の基準に従ったそれぞれの信仰生活の歩みが、信仰の歩みができることを本当に、願い、またその恵みに生かされていることをご一緒に感謝し、喜びを分かち合うことができればと思いますね。さてそこでまず最初のポイントですが、言うまでもなくこの一章の一節の御言葉です。はじめに言葉があったとヨハネが記しています。で、一章一節続き、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと記されています。言葉は神であったと記されていますが、ヨハネはあえてですね、この最初に初めに言葉があったと記しています。初めに神があったということですよね。これは当然言うまでもなく、言葉は神であったと記されていますから。でもあえてなぜこのヨハネは初めに言葉を使ってですね、言葉があったというふうに最初に記しています。これはヨハネが強調している点、今読みました20章31節にありますように、イエスがキリストであること、そのキリストの救いに預かり命に生かされているということをですね、この記している言葉、そのことを私たちは思い起こすことができると思います。このヨハネの1章の1節から3節もう一度お読みしますと、2節からお読みします。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。一節から三節の表現は、もうすでにクリスチャンの皆さんは、創世記一章の天地創造の 御言葉を思い起こされるんではないでしょうか。まあヨハネもそのことがベースとなってここに記されているというふうに考えることができます。ヨハネのポイントは天地万物の創造主なる神を言葉と表現している点です。創世記の一章三節を、一章をもう一度改めてちょっとご覧いただきますと、もう一章一節には初めに神が天と地を創造されたとあります。そしてそのどのように創造されていったかということを三節から記されていますね。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。あと大空、水、その他必要な天地万物の創造が続きます。まず光、その際まず神が光あれと仰せられた、すると光があった。光あれという言葉によって光が創造されたということが記されています。聖書は天地万物は神の言葉によって創造されたということを記しています。神が仰せられた言葉によって創造され、また命が与えられたということであります。ですから私たちに示されている、与えられている福音の言葉、福音すなわち神の言葉、これはもうすでに天地創造の始めから神が言葉によって語られていた。はじめに言葉があったとヨハネが記している点、はじめに福音の言葉があり、そして神が天地万物を創造されたはじめからここに福音がはっきりと示されていた。天地万物が創造された後、もう言うまでもないこと、環境と言いましょうか、地球万物が揃った後、そして最後に人がある、創造され、そして命が与えられました。必要なものが一切揃って後、人間が創造されました。アダムとエバであり、そして神はそれを良しとされたと記されています。言葉ということは光あれという神様の仰せ、そのお言葉が、神様の大切な御心がそこに示されています。神様のご意志と言いましょうか、意志、それが示され、天地万物を創造され、そして最後に人間が創造され、そして神様との交わりに生かされる、あのエデンの園に住まうことができた、その神様の御心がこの言葉によって実現している、したということをここで見ることができますね。ですからヨハネが初めに言葉があった、あえて神があったという表現ではなしに言葉があった、まあ一節の最後に、そして言葉は神であったと言い換えてます。でも神様の御心がこの言葉に表されていたということ、このこと全体、すなわち福音全体、イエスがキリストであり、そのキリストの救いによって命に預かることができるという、この喜ばしい訪れがここで示されています。私たちの信仰もこの神の語られた言葉が記されている聖書の 言葉を通して信仰を与えられました。聖書を読むことによって私たちも信仰を持つに至ることができました。まあもちろんそこに聖霊が働いてくださったからこそ理解することができ、また信じることができたということが言えますが、直接的にはこの御言葉に接することによって、神の言葉に接することによって私たちも救いに預かることができました。その意味で私たちの信仰の基準はこの神の御言葉にあり、ですからヨハネが初めに言葉があったということをあえてここで言葉ということで強調しているのではないでしょうか。神の言葉の意味の重大さ、それは神の御心がそこに示されている、そしてその通りになったということをこの創世記の万物天地万物創造の記事は教えていますが、ですから神はただ言葉ということを使っていますが、言いっぱなしとかあるいは無責任な言葉、そんなことではないですね。神の言葉はある出来事を表している、起こす力がある。光あれと言われた時に、仰せられた時に光ができた。神の言葉のこの偉大さ、出来事を起こす力を持っておられるということ、この大切なことを私たちは今覚えることができると思います。ところがどうでしょうか、私たちの言葉、もちろん神の言葉と私たちの言葉と同じにするわけにいきません。しかし私たちはその言葉によって、神の仰せ、お言葉によってこの救いに預かったものではありますが、私たちの語る言葉はどんなものなんでしょうか。罪が許され新しい命を与えられたものです。イエス様をキリスト救い主として信じることによって、本当に新しい歩みが与えられているものです。それにもかかわらずということでしょうか。私たちの間で語られている言葉はどれほどの重みがあるでしょうかね。言葉の重さ、それを本当に受け入れられているでしょうか。私たちの語る言葉がどれようにこの語られているか、しばしば私たちが、テレビやいろんなことを見ると、コマーシャルが非常に、多く流れてきます。まあ、実は私申し上げない、コマーシャルになると音声を消します。もうやかましいという感じがしますね。もうこれは年を取ってきている実情かもしれません。で、歌を歌ったり踊ったりしながらコマーシャル。そして、インターネット関係のあのコマーシャルを見ると、これ何のコマーシャルなんだろうなというのが多くありますね。ですから、まあ、音声を、聞こえなくする。で、健康食品とか、そういうものもたくさん出てまいります。いつも家内と話しながら、こんな、いろんな出てくる、薬とかいろんなものを飲んでいったら、どないなるんやろと。むしろ病、いろんなの、あれもいい、これもいい、まあ、いろんないいものがいっぱい宣伝されてるんですが、それを飲んでみるとですね、いや、むしろ病気になるんじゃないかと。そんなふうに思いながら、この言葉、テレビのコマーシャルは声が大きいほどいいということですが、実際にどんなもんなんでしょうか。私たちは神の言葉を受けて、神の言葉、お言葉、仰せを受けて救いに預かったものでありますが、私たち自身の周りにはそうではない言葉が本当にこの響き合っています。私たち自身の語る言葉というのはどういうものなんでしょうか。 ここで強く思い起こすのは、ヤコブのこの警告ではないでしょうかね。ヤコブ書の、三章、新約聖書の後ろの方にありますが、ヘブル書、ヤコブ書ですね。三章の八節からをお読みしたいと思いますが、このようにヤコブは警告していますね。三章の八節から。しかし、舌を制することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。私たちは舌で、主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりません。この御言葉の警告を私たちは本当に重く受け止める必要があるんではないでしょうか。舌を制することの難しさを覚えないです。私たちが人を神様の御言葉によって生かされているものとして、同じように人を生かす言葉が語られているでしょうか。同じ口から賛美と呪いが出るということはないでしょうか。賛美は感謝ですが、しかし呪いもその口から出てくるということはないでしょうか。ヤコブが本当に 適切な警告を私たちに与えているのではないでしょうか。同じ口から賛美と呪いが出てくることを私たちはよくわきまえておかなければ、クリスチャンとして長く歩んでくると、自分の語った言葉によって本当に傷つけられたということをしばしば聞かされますし、自分自身もあの人の言葉によって傷つけられたとは、そんなようなことの思いも多くあります。まあ自分が受ける以上のことを人々に与えているかもしれませんね。私たちはそのような歩みの中にあります。これは罪ある者として本当にその場その場で神様の御前に悔い改めつつ、どうぞお互いの口から賛美と祝福、喜びと感謝が、主の御前に祈りが、この出てくるものでありたいと思いますね。もう一箇所、ピリッピ人への手紙の2章16節もご覧ください。これは私自身も大切な言葉でありますが、何回かお話ししますが、私は命の言葉社に勤めておりました。命の言葉社の名前がこの御言葉から取られているところですね。ピリピ2章の16節、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。命のことをしっかり握って、私たちの語る言葉は人々に命を与える言葉なんです。破壊の言葉ではなく、人を殺す言葉ではなく、命を与える言葉、その命の言葉を与えられているものですね。その命の言葉をしっかり握り、彼らの間で夜の光として輝くためである。このことを私たちに、この初めにヨハネが語っているこの言葉があった、この神の御言葉の本当に、この素晴らしい祝福を共に覚えることができればと思いますね。そしてもう一つは、 今日いろんな言葉、大切な言葉がたくさんありますが、それは、司会の方が読んでくださった方全体から語るということはできませんが、もう一つ取り上げるならばですね、この一章の14節、今日の中心の御言葉として挙げさせていただきました。言葉は人となって私たちの間に住まわれたということも記されています。一章一節の言葉の関連で言えば、この14節では言葉は人となって私たちの間に住まわれた、はじめに言葉があったということを通してヨハネは私たちに衝撃を与えましたですが、この14節はもう一つさらに衝撃を与えています。はじめにあった、はじめから、まああったというかあられた言葉、その言葉が人となって私たちの間に住まわれた。言葉をさらっと読めばどうってことないかもしれませんが、よく考えてみますと、これは誠に衝撃的なこのことをヨハネは私たちに語っています。言葉である神が私たちの間に住まわれたというのです。ヨハネの福音書はもう多くの方もご存知のように、あの3章16節をですね、私たちはよく知っています。もう暗唱しておられる方も多いと思いますが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これがよくこのヨハネだけでなく聖書の中心の御言葉であるということを私たちは教えられてきました。それは間違いないんですが、しかしこの一章の14節もこの三章16節とセットで読む必要があるかと思います。三章16節はこの一章14節のまあいわば内容の解説のようなものだということですね。それはまず言葉は人となって私たちの間に住まわれた、そのことを説明します。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。ですから3章16節だけでなく、この1章14節と3章16節はセットでこの福音書の中心に記されている。ヨハネがそのことを私たちに教えているということです。言葉が人となって私たちの間に住まわれたという事実、これがまさに福音そのものであります。ヨハネがしかしあえてこの一章十四節で言葉は人となって私たちの間に住まわれたということを記していますが、これはこの福音書が記された時代の中にあって非常に衝撃的な言葉でした。当時の社会の支配者というのは宗教的には、ご存知のようにユダヤ人たちです。旧約聖書は彼らは信じ、旧約聖書の神は信じていました。約束、そこで約束されている救い主はイエスではない、イエスは救い主ではないと彼らの主張するところでありました。で、福音書を読みますとイエス様は多くこのその人たちとの対決を非難をし、お互いに非難をし合うというそのような中に置かれていました。しかしヨハネの福音書は、ヨハネはですね、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光であると、まさにこの言葉である方が私たちの間においてくださった主イエス・キリスト、この方が救い主なんだ、聖書に約束されている救い主として、この 父の身元から来られた独り子としての栄光、この方が救い主であるということを語っています。まあ、もう一方の社会のリーダーであったのはギリシャ人たちと言われていますね。ギリシャ人は知的な、あるいは精神的な、福音がこのローマ世界に広まっていく中にあって、この多く敵対対立しなければいけなかったこのもう一つの人たちです。精神的知的なリーダー、このギリシャ人ですね。ギリシャ哲学というのをよく私たちも聞きます。彼らの考え方によりますとですね、神が肉体を持った人間としてこの世においでになる、来られたということは到底信じることのできない、ありえないことだったんです。彼らによりますと肉体は汚れたものであって、徹底してこれは否定されるべきものなんだ。彼らの救いというのは精神的な、肉体は精神を閉じ込めている牢獄であるとまで言っています。ですから救いはですね、その肉体を否定し精神を牢獄から解放することなんだ。彼らにとってはですから、神の一人子がこの人となって肉体を取ってですね、肉体を取ってこの世に来られた、おいでになったということは、彼らにとってはもう到底これも受け入れることができないものでした。でユダヤ人たちにももう一つの大切なポイントがありましてですね、彼らの神、旧約聖書の神は目に見えない神です、お方です。その方を目に見える形に変える、まさにこれは偶像です。アロンが金の格子を作ったというのはこの子供でもよくわかる、ご存知のところです。彼らは神が人、肉体をとって人の形として来られること、これこそまさに偶像に過ぎない。ですからユダヤ人たちもそれを受けることはできませんでした。彼らの神は目に見えない存在であり、見える神がすでにすべて偶像で、これを排斥していたからです。ユダヤ人たちに対しても、ギリシャ人に対しても、当時の社会の一般的なリーダー、考え方、そのものに対する、そうではない。言葉は人となって私たちの間に住まわれたという、この、ヨハネの、まあ、いわば宣言、信仰の告白。キリスト教にも異端的な考え方というのはしばしばありますが、イエスはキリストでない、神でないと否定するのはまさに今では異端。そしてこの原始キリスト教、原始、初代教会の時代からですね、同じ考え方の異端は今に至るまで形は変えて、表面的な形は変わりますが、内容的には同じです。イエスはキリスト、救い主ではないということを彼らは主張していますね。当時のギリシャ人もユダヤ人たちもみんなそのような中に置かれていました。しかし、私たちの信仰の基準は、イエスがキリスト、救い主であり、この方によって命が与えられる、新しい命に生かされているということを、このヨハネは私たちに語っています。ヨハネはこの福音書全体を通して、この20章31節に書かれていたその目的ですね、イエスがキリストであるということを強調しています。さてそこでこの言葉が人となって私たちの間に住まわれたということの意味も、これは、ギリシャ人やユダヤ人たちに反対するためのに書かれただけではなしに、すでにイエス様がこの地上においでくださったということの意味を私にも強く語っていますね。 神が人となられたとは、神が私たちと同じ弱いもの、不完全なもの、限りあるものとなってくださったということです。私たち人間が神に受け入れられ、罪が許され、この世で生かされるために、イエス様が私たちと同じ形をとって、まあ教理的に教えられていることは、まことの人としておいてくださった、まことの神がまことの人としておいてくださったということ、教理として私たちは教えられますね。そこでもう一箇所、ピリピリ人への手紙の2章をもう一度開いていただきましょうか。二章の六節からお読みいたします。ピリピ二章六節、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期すためです。私たちの同じ姿をとっておいてくださった、まことの人としておいでくださったこの救い主、二章の九節、それゆえ神は、そして十字架の死に従え、それゆえ神はこの方を高く上げてくださったと。すべての舌がイエスはキリスト、イエスキリストは主であるという告白ですね。もう一つ、もう皆さんもよくご存知の御言葉だと思いますが、ヘブル書の4章もお開きいただければと思いますが、4章の14節、14から16までお読みしますが、さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。まことの人として我々と同じ形をとっておいてくださったということの意味、パウロも、まあ、ヘブル書の著者もそのように明確に記しています。言葉が人となって私たちの間に住まわれた、もう一度ヨハネの一書に戻っていただきますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。このことの本当の衝撃的な意味をですね、私たちは本当に覚えたいと思います。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。 もう一つのポイントをここに記されています。言葉が人となって私たちの間に住まわれたということをですね、ヨハネは私たちはこの方の栄光を見たというふうに指摘しています。見た、目で見ることができた、独り言としての栄光、唯一かけがえのないこの救い主としておいでくださった栄光、この恵みと誠に満ちておられたこの栄光をこのヨハネは見たという宣言をしています。栄光を見るというのは、まあ、言葉としてはわからないことはないですが、どういうことなんだろうと考えるとなかなか難しいですね。栄光を見るということ、しかしヨハネはですね、はっきりとこれを見た、いやそれだけではないということも記しています。これもヨハネのあのご存知の手紙書簡の一章の一節をご覧いただきますと、このようにヨハネは告白していますね。聖書の最後の方のこのヨハネの手紙一章一節にこのように記しています。ヨハネの手紙第一の一章の一節です。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、命の言葉、初めからあったこの言葉、命の言葉、これをヨハネは見た、見つめた、またさらに手で触ったとまで表現しています。イエス様の弟子としてのこのヨハネですから、当然この実際見ることもできたでしょう。しかしただ肉体の目で我々が物を見る、そのような同じような見方で見たということだけではないですね。あえてこの手で触ることができたということまで記しています。これは彼が、このイエスがキリストである、救い主であり、そしてその信仰によって永遠の命に生かされる、その恵みを彼自身が体験をしたということではないでしょうか。この身をもって知ることができたということ、もう一度またヨハネの福音書に戻っていただきますと、この福音書の中で一章の十二節でヨハネはこのようにも語っていますね。一章十二節、福音書の一章十二節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。これはヨハネ自身が本当にこの救いに預かるということを、この、まあ、体験的にと言いましょうか、ただ言葉だけではない、言葉以上のものとして彼は受け取ることができた、体感することができたということが言えるんではないでしょうか。現在私たちもこのヨハネの御言葉を通してですね、イエスが神の子キリストであるという信仰にが与えられています。その信仰において必要とされています。命の言葉を体験的に知ることができている、できるものとされている、だから喜ぶことができる、感謝をすることができる、祈ることができる、そのような恵みに生かされているということではないでしょうか。それをこのヨハネは福音書を通して証しをしているわけなんですね。私たちが本当に、自分が受けた恵みを我々が語る言葉を通して、あるいは我々が体感 っていうか体験した、そのことを通してまだその救いに扱っておられない方々がその救いに一緒に信じる者として立とうと思われているでしょうか。私たちは確かに弱いものであり、本当に情けないものでしかありません。しかし神様の恵みによって主イエス・キリスト、言葉であるイエス様がお言葉を語り、祝福に預かるように福音を示してくださった、そのことを通して私たちは救いに預かっています。そのことをぜひ覚えたいと思いますが、その意味でもう一箇所、ヘブル書12章の2節3節もお開きいただきたいと思います。ヘブル書12章の今日は御言葉の基準、御言葉に従うということを大切さの意味に足腰を上げさせていただいておりますが、12章の2節3節、これもよく読まれる御言葉ですね。12章のヘブル書12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。使徒としてお預かりさった御言葉を通して私たちの信仰が創造されました、始まりました、始められました。そしてその御言葉によって完成してくださるという約束が、その信仰が完成に目指して歩んでいるものであるという約束を本当に覚えたいと思いますね。さて今このコロナウイルスの危険の中に生かされていますし、私たちまたもう1ヶ月ほど延びるんではないかと、この規制がですね、中に置かれていますが、このウイルスの危機というのは一体どういう意味があるんでしょうか、私たちクリスチャンにとって。まあこれはなかなか難しいです。何か私自身がもちろん言える立場ではありませんし、危険の中にさらされている私たち一人一人でありますが、その中にしかし御言葉の約束というのはどういうものなんだろうかというふうに私自身教えられた箇所を最後にご一緒に読むことができればと思いますが、これはローマ人への手紙の8章の28節、ローマ8章の28節、8章の28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。このような状況、これは日本だけでなく世界的にこのウイルスの危険の中に置かれているものです。まさに襲われているということが言えるでしょう。しかし神を愛する者とされた、すなわち神のご計画に従って召された私たち一人一人であります。神を愛する者とされ、神様に愛されている者とされている一人一人でありますが、 今このような状況にあっても全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています、知っていますとパウロは語っています。益となるというのをどのように考えることができるでしょうか。私たちが望む喜ばしいことばかりではないと思いますね。神様が私たちにとって必要とされる、益とされるということは、それはどういうことなのかということを私たちは覚えなければいけないと思いますね。もちろん今心の中であってこのような礼拝の形を取らざるを得ない、あるいはマスクをする、手を消毒する、洗う、いろんなことに気をつけなければいけません。それは当然ですが、このような中にあっても神様は私たちにとって益となることを示そうとしておられるということを、まあ御言葉の約束それぞれいろんなところから教えられていることと思います。明確な唯一の回答というのもあるいはないかもしれません。御言葉が約束されていることを、この基準に従って私たちは今のこの危機的な状況の中にあって、これがどういう意味なのかということを私たちが信仰を持って受け止め語られる、そして確信を持って立ち上がる、そのことが私にとって大切な点ではないでしょうか。8章28節のように、私たちは知っていると信仰を持って、それをこの状況をどのように受け止めるか、まあそれぞれ個人的にあるいは違うかもしれません。それはそれで神様から示されたこととして大切なことではないでしょうか。一つの御言葉としてまあご紹介させていただきました。共に今置かれている中にあって、お互いに主にあるものとしてのこの状況から速やかな回復、また以前のような教会での豊かな交わり、共に礼拝を捧げる、そのようなことが与えられることを祈り求めていきたいと思います。お祈りをいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。恵み深い天の父なる神様、御言葉を通し私たちが御子イエス・キリストの救いに預かり、十字架の御あがないを通して罪が許され永遠の命に生かされている、この恵みを共に覚えることができました。この基準に沿って与えられている生涯を主にあるものとしての、主を褒めたたえつつ感謝と賛美を捧げつつ礼拝を捧げつつ歩むものとしてくださいますように。今いろんな困難の中に置かれているお一人一人であります、私も一人一人であります。あなたのお約束をしかし信じ、あなたがご支配を信じて共に歩んでいくことができますように。いろんなことを通してあなたが私たちにとっての益であることを示してくださることを待ち望みつつ歩むことができますように。この月もこの週も主にある兄弟姉妹たちのそれぞれの歩み、お一人一人を豊かに祝福してくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。
それでは御言葉を感謝して賛美いたします。新聖歌の41番御言葉をください。 します。献金は神への感謝を表すものでありますから、どうか感謝を持って神への少しでもの感謝を表してくださいますようにお願いいたします。それではお願いいたします。
お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を拝めて賛美します。今日もこのように礼拝をお捧げすることができましたことをありがとうございます。今日は辻先生からヨハネ福音書一章から言葉は人となってという御言葉の解き明かしをいただきました。共に礼拝することができなくなって久しいですけれども、ライブ配信を通じての礼拝、また時間を置いての礼拝も共にできますが、そのようなことに預かることのできない信徒の方々がおられることも知っています。どうぞ聖書の御言葉を通して、時は同じくはできませんけれども、あなたの本当の言葉に触れることができますように、信徒お一人お一人を強めてください。いろいろな不安や恐れの中で、暗い言葉が心から出てくることやため息をつくこともありますけれども、まずイエス様の名前を呼び、感謝と賛美を捧げることができますように、私たちを整えてください。これから献金を捧げます。どうぞあなたの御用のために用いてください。感謝して皆によってお祈りします。
アーメン。
ご起立ください。唱詠の63番賛美して祝祷構想で終わります。
Thank you.
いたします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方とあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
礼拝はこれで一応終わりますけれども、教会ニュースのところをどうか報告したいと思います。今週予定の教会ニュースですけれども、先週紹介資料とともに、牧師翔平のアンケートと連絡に関する情報提供に関する書面も送付いたしています。まだ送付、返送いただいておられない方は、返送をお願いいたします。締め切りは5月の10日まで、送付いただければ、良いかと思いますのでよろしくお願いいたします。各家庭で礼拝を持たれている方へ、場所は離れていても群れの一員であること変わりありません。共に、同地刻に礼拝をお捧げしましょう。信仰生活が主にあって豊かなものとされますように祈っています。手術は、13時頃まで、出自の方々が、教会に滞在しています。献金を捧げて、いただいた方や、教会にご用のある方はこの時間を、利用していただければ結構だと思います。もし、日曜日に以外に、この教会に、ご用のある方は、各執事の方に連絡くだされば、扉の開け方、を指示しますので、どうかまたそのことをも覚えてくださいますようにお願いいたします。他に報告の方はございますか。はい、なければこれで一応礼拝式を終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大丈夫です。
小田さんまたなんかようやく入りました。
お願いします
。はい。
6回しにやっぱり同じように。
あ、そう。薬飲んでるとね、薬飲んでる。副作用のこともあるから、ちょっと調べるといかない。
あれはそうよ、いいです。6回と1回でも、血液に飲むものが、その日なのか、わかるから
。僕は2ヶ月に1回。
うん、
血液検査、
うん、
あのもうお医者さん行った時には必ず、
あ、そう、
いや僕